今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第12章22節から34節です。ルカによる福音書第12章22節から。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところに、あなた方の心もあるのだ。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。数えきれないほどの群衆を前にして、イエス様がまず弟子たちに話し始められた教えを十二章一節から聞いてまいりました。簡単に振り返ってみますと、偽善、つまり善良なふりをした心にある醜い思いに注意を促されました。四節からは恐れ、神様こそ恐れるべきお方であって、この世の悪意や暴力、暴言を恐れるなと励まされ、関連して8節からは告白しないこと、つまり恐れの中で聖霊が告げる信仰の言葉を語らないことへの警告がなされました。13節からは群衆の一人が割って入りましたために、いくらか広い聴衆を相手にした教えになりましたが、貪欲、つまり神様がすべてを与えてくださることを忘れて、この世のものに執着することが戒められました。このように、偽善、恐れ、告白しないこと、貪欲は、イエス様の弟子やクリスチャンとは無関係なことでは決してありません。いやむしろ クリスチャンになったらなおさらそれらが罪であることを知っていますから、格闘し悩まされるのではないでしょうか。弟子たちもまた決して聖人君主ではなく、格闘し恐れや欲と無関係な人間でもなく、私たちと同じ弱さを抱えつつもイエス様に従っていきたいと願っている、そういう格闘している者たちでした。そのような弟子たち、またキリスト者に向けて、それらから解放されるように、自由になってイエス様に従う喜びに満たされて歩んでいけるようにと、イエス様はいろいろな視点から教えを与えられたのであります。そして今日の箇所では、思い悩むことを戒める教えがなされています。その思い悩むという言葉ですが、29節までの間に4回出てきます。この言葉の語源は、多くの部分に思いが割れるという意味があります。すでに見てまいりました10章のマルタとマリアの場面で、あなたは多くのことに思い悩みとマルタに言われた言葉と同じです。その時はイエス様をもてなすために、あれもしなくてはならない、これもしなくてはならないと立ち働いていたマルタの状態について、あなたは思い悩んでいると指摘されました。では今日の箇所では、具体的に何を思い悩むことを戒めておられるのでしょうか。最初に出てきますのが、何を食べようか、何を着ようかと思い悩むなということです。衣食住と言われる、まあ、いわば人間生活にとって根幹をなす事柄が取り上げられています。この言葉は決して贅沢にグルメな食べ物を選ぶことや、ブランド物にこだわったファッションの悩みについて戒めているわけではありません。原文のニュアンスから言えば、今日明日生きていくために食べ物はあるか、明日生きていくために着るものはあるかという表現です。だとすれば、誰もがどうしようかと思い悩むことですね。しかしイエス様はそれらのことで思い悩むなと言われています。また27節からは、働くことについて思い悩むなと言われています。もちろんイエス様は労働を否定されているわけではありません。しかしここでの働くという言葉は、疲れるまで働く、疲労困憊するほどに労働する、重労働をするという、まあ、そのような非常に激しい労働を指しています。ただしイエス様は、私たちが重労働をして体を壊してしまうことを危惧されているのではありません。イエス様が危惧されているのは、思い悩むこと、つまり心のことです。思い悩む者たちに対してイエス様が、信仰の薄い者たちよと言われていることに、そのことがよく現れています。ここで食べること、飲むこと、着ること、働くことは、どれも人間にとって大切なことです。人が生きていくためにはなくてはならない、いわば生活必需品です。しかしそれを確保できるかどうかと思い悩むことによって、私たちの心はどうなるのでしょうか。これはもう身近なことですから、よくわかると思います。財布の中身を見て、ああ明日食べ物を買うだけのお金がないとなると、心配でしょうがなくなります。明日着るものがないというのは、まあ、あまり 今の時代はないかもしれませんが、初期のキリスト者は迫害の中で着るものにも困ったことも当然ありました。働き場がないとなると、どうやって生きていけばよいのだろうかと心配で心がいっぱいになったり、自信を喪失してしまったりします。誰もが思い悩む状況でしょう。しかし、その時一番大切なことを忘れていませんか、というのが今日の箇所のポイントです。そのポイントは、あなたの信仰はどうなっていますか、ということです。最初にも申しましたが、今日の箇所もイエス様が弟子たちに語られた言葉です。彼らにはイエス様を通して神様を信じる信仰が与えられています。しかし、食べること、着ること、働くことに思い悩むとき、その思い悩みが心を占めていっぱいになり、多くの部分に割れてしまって、そして結果、信仰の部分が小さくなってしまいませんか。イエス様が言われた信仰の薄いものという言葉も、言語は信仰の小さいという言葉です。あれも必要だ、これも必要だ、あれをしなくてはならない、これもしなくてはならない、逆にあれがない、これがない、あれができない、これもできないと、私たちのことは心は食べるにしろ、飲むにしろ、着るにしろ、働くにしろ、いつも追い立てられて、その心配やその気遣いで心が締められてしまうものです。そしてそうなった時、世の異邦人が求めるように、人間の知恵や努力で何とかしようとしてしまいやすくなります。それでは、この世のイエス様と誠の神様を知らない人と同じです。それでは、イエス様は、それではいけない、あなた方の神はそうではないのだと、今日の箇所を通して私たちに教えておられるのであります。そこで、小さくなった信仰を再び大きくするために、イエス様は私たちに、思い悩むなと呼びかけられると同時に、神の国を求めなさいと呼びかけられています。具体的には、3つのことを教えて、神の国の現実ですね、神の国の力強さを教えられます。第一に、神様はあなたのことを価値ある存在として養ってくださるお方だということです。これが第一のことです。24節で、カラスのことを考えてみなさいと言われていますが、当時のイスラエルでは、カラスは汚れた鳥として、人の生活の中では一切関係のない、いわば価値のない存在でした。ましてや、種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たないと、前の箇所の愚かな金持ちの例え話と対比するように、豊作だから蔵を建てて納めようという知恵とは無縁の存在です。しかし、そのカラスを神様は養ってくださっています。そして花や草も同様です。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。このようにイエス様は言われています。働きもせず、紡ぎもしないのは当然です。さらに、人から気づかれず、踏みつけられたり、いらないものとして刈り取られ燃やされたりする、そういう存在であります。しかし、こう言われています。 しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ、神はこのように装ってくださる。このように神様はそのような名もなく価値もない小さな存在であっても、神様は装ってくださる、こうおっしゃっているんですね。そのことを見なさいと、私たちの心を神様に向けさせてくださっているのであります。そしてその神様のご支配、そこに表されている神様の愛に、この世に生きる私たちが目を留めるとき、ああ、私のような小さな存在にも目を向けていてくださる、愛を注いでいてくださっていることに気づかされます。そして具体的に神様は、これらのものがあなた方に必要なことをご存知であって、ただ神の国を求めるなら、そうすれば、これらのものは加えて与えられるという神様を信じる信仰が再び呼び覚まされるのであります。第二に、私たちは私たち自身で自分の寿命をわずかでも伸ばすことができないという厳粛な事実にしっかりと目を向け、しかし命を与え、それを取り去ることがおできになる神様が、この命をこの世にあって輝かしてくださり、さらに死の先にも続く永遠の命を与え、完成された神の国で私の生きる場所が備えられているという真実を知るとき、この世のさまざまな煩いがいかに小さく、いかに過ぎ去っていくことであることに気づかされ、心の中でそれまで大きく占めていた重い悩みが小さくなり、逆に信仰が大きく占められていく、そのことを教えてくださっています。第三に、何よりもあらゆる被造物を愛し、そしてあらゆる命の源であられる神ご自身が、あなた方の父と、あなた方の父であるとイエス様がおっしゃってくださるように、私たちの父となってくださっていることに気づかされるように、そしてそのように気づかされるとき、私たちの心を忙しさの中や心配ごとに押しつぶされてしまうのではなく、また信仰が小さくなって、この世の人と同じように右往左往してしまうのでもなく、そうではなくて、主の御前に私はあることを喜び安心できるのではないでしょうか。この父なる神様は私たちを愛し、私たちを養い、私たちに良いものを与えてくださるお方なのであります。最初にも申しましたが、最初の弟子たちも、そして私たちも、決して思い悩むことから自分の力や意志で自由になってはいません。しかし、イエス様の神の国を求めなさいという言葉を通して、父なる神様のことを思うとき、そして知るとき、ああ、神様はそういう方だった。私はそういう恵みと守りをいただいている存在だったということに立ち戻ることができ、重い悩みで心がいっぱいになって苦しんでいたところから、信仰が大きくなり、重い悩みすらも支配してくださるイエス様が、私たちの心にいっぱいに広がって喜びと平安で満たしてくださる、そのことを覚えるのであります。最後に、今日ご一緒に見てまいりました3つのことをしっかりと心に刻みたいと思います。神様は私たちを愛し養ってくださるお方です。 また第二に、私たちの命は神様のものです。そして第三に、神様は私の父となってくださいました。この信仰の言葉を胸にしっかりと刻んで、この一週間の思い悩みに支配されないようにしたいと願います。そしてこれらのことは、初代のキリスト者たちがまさに迫害の中で、命の危険の最中にあって信仰者たちを支えていた信仰の言葉です。そしてその中にあって、私たちと同じように神様のご支配である神の国を、父なる神様は私たちに喜んで与えてくださっている、その現実の中に、かつての信仰者たちも、また今生きる私たちも生かされているのであります。それがイエス様の御言葉であり、またイエス様が与えてくださる神の国の恵み、幸いなのであります。この神の国の幸いのうちを、今週もご一緒に歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。私たちのために十字架におかかりになり、命をもってあがなってくださり、そして救ってくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。あなたは御子イエス・キリストを通して、あなたがどれほど私たちを愛してくださり、また私たちを守っていてくださり、そして私たちの必要をすべてご存知で、それらを備えてくださるお方であるかということを教えてくださり、心より感謝いたします。あなたのことが見えなくなると、途端に不安になり、それらのことをどうやって自分の力で、自分の知恵で備えようかと思い悩むことの多い私たちですが、そんな時にこそ、あなたを見上げ、あなたを心にいっぱいにして、そして何よりも信仰で心を満たしてくださって、あなたを信頼する思いへと変えられていきますように、心からお願いいたします。そして、この世にあって思い悩むお一人お一人に、神様があなたのことをも愛しておられるよと伝えていくことができますように、私たちを用いてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。